さあ、今日もね、捨てていきたいと思いますよ。
お、
まあ、今日捨てるわけじゃないけどね。
今日、お、今日。
最近もね、
うん、
まだまだやっぱり僕はね、
うん、
捨てていますよ。
よ。
もう捨てれば捨てるほどね、
うん、
捨てるアルゴリズムというかね、
うん、
いや、イズムというかね、もう捨てることによって見えてくるものがたくさんあるんだけど、
うん、
それはいずれ僕はなんか講演会とかを開きたいと思うから
詳しくは捨てる男粕谷浩二、
そう、詳しくは
語る、
置いときますけど、う
ん、あ、置いとくのね。
最近もね、
うん、
結構ごっそり捨てたんですよ。
お、
それがね、多くの人が知っているものではないんだけど、
何何、
まあ、我々ほら、
うん、
小劇場出身じゃん。
お、まあ間違ってもない、
小劇場出身、
間違ってはないが
のパフォーマーじゃん。
あ、そう、うん、まあまあ、まるで僕らが小劇場で何かやってたみたいな、
劇団上がりのさ、
あ、まあ、まあ間違いではない、
小劇場出身の我々としてはもうおなじみなんで、
うん、
でしょ、
だし、まあ同意せざるを得ない、
まあ、多くの人は知らないかもしれないけど、
うんうん、
あの小劇場の演劇とかって必ずさ、当日パンフと言われるものがあるわけですよ、
はいはい、
でそのまあ大きな商業演劇とかだとそっちじゃなくてもうちょっと販売物のパンフレットとかがちゃんとしたやつが売ってたりするんだけど、うんうんうん、小劇場のもうだから30人50人100人未満ぐらいの小劇場とかでやってると、まあ、その日のパンフだよね、当日パンフ
そのまんまね、
なんか本当に、うん、まあクオリティはそれぞれのこだわり次第なんだけど、
うん、
今キャスト一覧とかさ、
うんうん、
スタッフ一覧とかが書いてある、であとその、まあ、作品について書いてあったりとか、
うん、
またはその主催ご挨拶みたいなのが書いてあったりとか、
はいはい、
まあ、中身はそれぞれなんだけど、
うん、
なんかこの当日会場に行くと置いてあるもの、そう、それが当日パンフレットだったわけですよ、
うん、
で我々みたいなさ、その小劇場上がりの僕らとしてはもうおなじみのね、
うん、
当パンと略してましたけど、
はいはい、
それらがまあそんな存在がありましてね、
うん、
で結果から言うと150部ぐらい取っといてたんですよ、当日パンフレット。
あ、そうだ。
というのもね、うん、というのも、
うんうん、
あのもともと僕なんかそのなんて言うんだろうな、まあ物書きとしてやっていく気持ちが、
うん、
中学校頃からずっとあって、
うん、
でいろんな物語に触れるとそれをこう集積して、
うん、
でいずれ僕の何かに転化していくぞっていう、
うんうん、
そういうなんかやり方っていうのがね、
うん、
僕の中にあったわけですよ、
うん、
でもっと遡ると僕はもともと割と物をたくさん持ちたがるものだったんだよ。
あ、今とは逆の。
そうそうそう、もともともうその幼稚園とか小学校低学年の時とかから、
うん、
もうなんかあの友達ん家に遊びに行く時も、
うん、
なんかすごいリュックパンパンにして行って
カスヤだ。
そう、なんか
いらないものはすぐ捨てる、カスカカカスヤだ。
今昔の話してんだよ、
う
ん、昔話ぐらいさもうちょっと付き合ってくれよ、う
ん、あ、分かった分かった。
それで、
うん、
なんかその遊び道具もね、
うん、
なんかな使うかもしれないからって思ってごっそり持ってったりとか、であとなんかどっか友達と遊びに行ったり、
うん、
であとは、まあ、家族で旅行行ったりとかした時も、
うんうん、
なんかその現場で何かしら手に入れたものとかは、
うん、
すごい大事に取っておくようなタイプだったわけです
よ、ね、うんうん、
でもう実家を出る前とかはその狭い僕の子供部屋がもう物ぎゅうぎゅう入ってるぐらいだったわけですよ、
うん、夢のおもちゃ箱ですな。
そうそう、それでもともとそういうタイプだったから、
うん、
その中高ぐらいから物語というものも結構何かしらの形で集めて取っておきたくてね、
うん、
で 高校入って日芸とか、まあ、日芸を目指して高校入ったわけだけど、
うん、
でずっとそこばっかりを目指してたから、
うんうん、
なんか割とこう映画館のね、
うん、
映画館に映画を見に行くじゃん、
はいはい、
でそうすると僕はその撮っておきたくて、
うん、
思いや記憶やいろいろとにかく撮っておきたくて、
うん、
でもう 100% 買える時は 100%、
うん、
映画館に見に行ったら映画パンフレットを買って帰ってくるまで全部セットだったわけです、
うん、
で映画のパンフレットも数十冊あるんですけどでそういうタイプだったから、
うん、
あの最初ね学生演劇に、ま、友達が出てって見に来てよってチケットを売りつけられてっていう、
うん、言葉言葉
感じからだったかな、
うん、
で見に行った時も、
うん、
ま、その頃は当日パンフレットなんて存在知らなかったけど、
うん、
なんか行ったら椅子の上に置いてあったから、
うん、
あっつって、なんかああなんか帰ってこれもらって帰っていいやつなのかな
無料かどうかも
わからないからよくわからないけど、うん、でも みんなのところに置いてあるし、
うん、
いいんだろうなって思って、
うん、
でもらって帰ることが始まり、
うん、
でそっから僕のそのだから小劇場人生の始まりが、
うん、
主に大学生なんだけど大学時代なんだけど、
うん、
その学生演劇というものに出会い、
はいはい、
あと大学1年生の時にそのサークルでも芝居を打とうっていう企画とかがあったりしてそれに参加したりして、
うん、そうね、
こう入っちゃいけなかったズブズブ沼に入った時期があったわけですよ大学時代にね、
うん、
学生演劇という沼に一回入ったんですよ、
うん、そうですな、
で、
うん、
なんかもうとにかくいろんなもので、まあ、物語をね作るとかもう大好きだったし目指してるわけだから、
うん、
もうとにかくいろんなものも見たかったし、
うん、
演劇ってさすごいやり方がたくさんあるじゃん。
うん。ある。
大体こう見たことない何かしらが一個あるんですよ。
うん、
どんな衝撃弾どんなところでも。
そうね。
なんかこもってる、うん、こもってる何かがあるわけですよ。
既成のものでもオリジナルのものでもね。
見て、うん、見に行ったら十中八九いや5、6割だったかもしれないけど大体面白いのその発見っていう意味では、
うん、
面白くないものもたくさんあってでもそれもあって、
うん、
もう触れるたんびにまあだからそうだなもうな何にも包み隠さず言うと、
うん、
めちゃくちゃつまんねえなって思う芝居とかも見てなぜだって思って、
うん、
そのもう戯曲台本からしてあそこ全然違うよなって思ったり、
うん、
または演出上なんであんなにしょぼい演出になったのかとか、
うん、
役者下手とかいろんなところを分析して血肉にして帰ってくるわけですよ、
うん、
だからそれのまたちょっと話戻るけど、
うん、
の積み重ね集約集積として僕はなんか撮っておきたくて、
うん、
当日パンフレットをなんか自分が見た小劇場の芝居のね、
うんうん、
当日パンフレット全部こう撮っといたわけ、
うん、
で、
うん、
ハマっちゃったのがそこから で、
うん、
で結局その芝居っていうのも面白かったし、
うんうん、
いろんなでもなんかなんて言うんだろうな見渡せば、
うん
無数に転がってるわけですよ小劇場の小劇団なんて
そう、ね
うん、転がってた今どうか分かりませんけど、
うん、
むちゃくちゃあったわけで、
うん、
だからなんかそのもう手当たり次第ね、
うん、
でもう いつも次どこ行こうかなみたいな、
うん、
マジで毎週とかぐらい行ってたんだよ
演劇祭とかあったからね
ずわーって行ってたわけ、
う
ん、
そうね
でその当日パンフレットっていうのには、
うん、
その衝撃団つながりとかで、
うんうんうん、
折り込みチラシっていうのがあってね、
あれね、うん、
でその大体当日パンフってなんか便音を2つ折りにするとか、
うん、
まあ A さんを2つ折りにするとかで、
うんうん、
でなんかもうその 当日パンフレットは折り込みチラシを挟むものとしてもう完成されてんだよね。なんかこのパッケージングが
そうそうそう。
あるわけですよ。
そ
で、なんかその劇団の知り合いとかが、次の公演のチラシがあるから、今度の公演、当日パンフレットに折り込みに行っていい？とかっていう話がずっとこう連なってるわけだよ
折り
ね。
込みね。
そ
やったよ。
う。そう。
かなり。だから、その折り込みをする日っていうのを設けられてて、
そうそう
そ
そう
この
そう。
日に、あ、じゃあ、折り込みチラシを200とか300とかね、
そうそう
持っ
そ
てって、じ
う。そ
ゃあみん
の
なで
100、
こ
100席の
う、
ところが5捨てあったら500
そうそうそう
枚
そ
チラシを持ってって
う、
ね。
じゃあ順番に折り込んでいきましょうっつって、
そう
みんなでぐるぐるぐるぐるテーブルの周りをね 回って
そう。そうそ
折り
うそう。
込んでいくっていう儀式がね
でね、
あっ
そ
た
の、
ね。
なんか力ある劇団とかだと、なんかその、折り込みに行くとね、なんかもうすでに折り込まれが10枚とか20枚とかパンパンじゃねえかよ、このトーパンパンパンってい
そうね
うのも、なんかそのつながりとかが深い劇団なんだなと思って、なんかあ、なかなかやるな、この劇団って思ったりとかして。で、その僕はもう手当たり次第、なんか知り合いとかがやってたりすると、とりあえず見に行くわっつって見に行ったりして、で、そこに折り込まれてるチラシとかを見て、大体わからないんだよ。何が何だか。
そうね。
小劇場の陶板に挟まれているチラシは、大体見ても何が何だかわかんないの。よくわかんないんだけど、まあ、とりあえずこうバーって見てて、なんかこの、もう設定だけ、とにかく大風呂敷広げてるやつとかあるわけじゃん。そのチラシとか見て、ああ、とりあえず見に行ってみようと思ったりして、でもバンバン見に行ったわけ。で、バンバン陶板溜まったわけ。で、綺麗にね、ファイリングしてたんですよ、私。で、そのコレクションをね、先日見て、もう捨てようと思って。
なんか今見返して、あ、この人が出てたっていうのあったりしなかった
それがね、すごい探したの。あ
の？
るかもしんないじゃん。
今テレビに出てたりとかね、
そう
なん
そう
か有
そ
名になってる人が
う。
まさかこの舞台に出てるとはっていうね。
そうか、昔見たことあったんだ僕みたいなさ、いうのがあると思って、めっちゃ探したわけよ。まあまあまあ、ほぼなかった
な
ん
かっ
だ
た
ね。
のね。
テレビドラマとかで大活躍されている方はいなくて、でもまあ、出演してたのは見たことある人とか、あとその演劇界でね、大きなところ、演劇界の大きなところでやっている人とかは、名前はありましたけど、
そうなのね。
まあまあまあ、そうだ
でもそこまでな感じな。
そこまでな感じだし、何より、結果その、まあ、なんか3年か5年か分かんないけど、ギュギュッと詰まってた僕の小劇場人生の150部以上あったその当日パンフレットたち、基本的に今見ても何にも思い出せない。
悲しい。
基本的にね。いや、中にはそれこそね、そのブワーって片っ端から見に行ってる中で本当に好きになった劇団とかもあって、で、そのだから劇団推しになって毎公演見に行ってたような劇団もあったから、そこはちゃんと覚えてんだけど、あとはその、いや、それこそね、学生演劇とかも特に早稲田とか多いですけど、ブワーってあったのを本当片っ端からブワーって見てたから、なんで見に行ったのか分かんないのがほとんどなんですよ。出会いが何だか分かんない。タイミング的に行ったんだろうみたいな感じのばっかりで、タイトルを見ても、まあ、あらすじ的なものを見ても何にも思い出せない。本当に見に行ったんですか？
当日パンフだけもらってきたみたいな そんな
まあ、ありえないですけどね。でも
見てるはずなんだけ
そう
どね、
そうそう。
当日パンフがここにあるってことい は
や、でも
ね。
ね、いや、それほど多くはないけど、中には本当にありました。行って、僕が疲れてたのかな、もしくは ひどくつまんなかったのかな寝ちゃったっていう回もあったんだよ中に、何回しか、そっちの方が覚えてるねあこれ確か寝てた気がする
、まあ、当時はもうどうしようもないよねそれはもう、
いやそうですよ、そんなこんな我々みたいな人が今更言ってもしょうがないですけど、まあまあまあ学生演劇だったりするわけで、まあ、いろいろありましたよ、でその思いもいろいろあったんだけど、まあ、20年程度ね、20年弱ぐらい撮っといて、で本当にそのね、で今から10年ほど前、その実際に作品に触れてから10年経ってないぐらいは、たまに見返したら あったぐらい覚えてたんです、でももう10年経ったら、本当に覚えてないからそれはもういいんだろうと思って、しょうがないよね、
そうね、なんとも切ないけど
ごそっと束ねてね、捨ててやりましたよね、
そうですか、
しょうがない、まあ一部ねその、知り合いが出てたやつとか、ちょっと今後またどっかでね同窓会が、同窓会のようなものがあるのかとか知らないけど、みたいな時になんかあの思い立ったら、見返したくなるような、特別思い入れのある数十部は取っときましたけどね、でもまあそういうもんなんだろうな
やっぱりねこう、まあ、残ってる残ってないっていうのもあると思うし、あその劇団さんがね、
ああそう劇団はほとんど残ってないですよ、
いやだって20年続いてたらねいやそりゃもういやよく残ってましたってなるからね、逆にむしろそっちの方が珍しい、ね、
そうだよ、
うん、
僕らも16年も残ってるわけだから
そうね、
このユニット
このユニットはね
すごいなって、
すごいでしょ
いや本当、
まあ、
プロジェクトワンサイズとしてポッドキャストを始めた頃に、ポッドキャストつながりでね、何かしらあるかもしれないなと思った人たちもね、もう今は 99.9% いないでしょ、そう思うと逆にさ、僕らに振り返ってみると、2016年2017年2018年とかの当時リアルタイムで僕らのポッドキャストを聞いててくれた人が、今いてくれたら、尊いよね。
そうね。
そんな人たちがさ、
当
番捨てちゃったとか言ってたらなんかあすいませんって感じになるよね。
申し訳ない。ごめんなさい。
だからなんか、さ捨てちゃいましたけども。
ここにいる。捨てたやついる。
でね、まあ、いろいろでさその
当
番とかを、
こう
どんどん。まあ、見返して捨てる、見返して捨てるっていう、まあ、束ねて古紙、古い紙の日にドバッと出そうと思ってたから、
はいはい、
こう積み重ねてたら、
あ
の一回行ってさ、
これ
も我々小劇場上がりの人としてはさその当時のあるあるで、現代は多分やってないはず、個人情報保護法とかいろいろあって、であのアンケートにご協力くださいがあってさ、でそこにあの住所なりメールアドレスなりを書いてくださいっていうのあったじゃん。
あったね。
で、
書
いてあとアンケートにすごい良かった点をどこかしら見つけ出してなんとか書いて、でもそうだな、僕もその頃からアンケート、あーでもあーいやここはこうした方がいいと思うっていう生意気なことも書いてた気もするけど、で、その住所とか書いて出たりして、で帰ってきたりすると、次の公演のチラシとかが郵送されてきたりもしたわけですよ。
そうね、
で私そのそういう人の思いの方にはすごくこうプライオリティ高いと思っちゃいがちだから、その送られてきた DM もそのまま取っておいてたりしたわけ。ダイレクトメールね、メッセージじゃないよ、もう封書に届いたわけですよ、チラシがさ、
お手紙ね、
三つ折りなり何なり入ってさ、で取っといたんだけど、そこはその当時の実家の住所とかが帰った封筒だからさ、 封筒とかはさすがにちょっと雑紙でドバンって出すと、何かしらピラピラピラピラピラってそこら辺に落ちちゃって、それを拾った超極悪人が何かしらの形で、何をどう使う
超
かは分かり
極
ま
悪
せん
人。
けど、何かしらの形で悪用されちゃうと困るわけでさ。もうね、情報セキュリティはすごくセンシティブな時代ですから。
そうっすな。
だからそれは、古紙とは別に、こうシュレッダーにかけて捨てようと思ってさ、こうガーって、そういうのもかけて捨てたわけです。で、ついでにね、ちょっといつかやろうと思ってた、はがきの束もあったんで、もうそれもはがき、こうガーって、シュレッダー、手動シュレッダーに。
あ、手動なのね。
この話したろうよ、多分。で、かけてたわけですよ。そしたらさ、ギュギュって、ギュギュってなって、カクンってなって、スルンスルンスルンスルンってなった。シュレッダーってさ、ジャリジャリジャリジャリってやるわけ。手動のね、ハンドル回すやつ、ジャリジャリジャリって
なん
なるん
か
だけ
鉛筆
ど、
削りみたいなね。
あ、そうそうそうそう。それも、なんかこう、グッってなって、およって思って、でもこれまでは、ムチってやったら、ジョリってなったんだけど、でも今回は、ググってなって、あれって思って、ヌってやったら、ガクンってなって、シュルンってなったの。
ということは？
ああ、ちょっと壊れちゃったなと思って、
ああ
俺、シュレッダー壊れちゃった
あ
なっ
ら
て
ら
思ってさ。で、一回ね、シュレッダーっつっても機構としてはそんな複雑じゃないだろうと思ったから、ネジでね、ネジを取って、でガバッて開けて、でなんか詰まり系だったらさ、それを除去してさ、で組み立て直したら治るかなって思ったらさ、思いのほか全然治んなくて、シュレッダー壊れちゃった。
なんか内部構造ってどんな感じなの？やっ
内
ぱ
部
り
構造は
ギアがこう、ギア、歯車？
まあ歯車的な感じだね。そう
そ
そう
ん
そ
な
う、互い違いにみっちり噛み合ってる歯が紙を噛んで、でそのまま裁断して下に落とすわけだから、そう、それを、まあ、電動だったら自動でビーンってやるんだけど、手動だからそれがハンドルの方に連動してて、ハンドルを回すと裁断するっていうね、そういうやつでしたけど、もう壊れちゃったからもうシュレッダーできない、
そんな
もう終わりだ。
もうハサミで刻むしかない。
そう、結局作業の途中に 作業の途中にシュレッダー壊れちゃったんで、残ってるやつは、最初ね、こうハサミで切ってたんだけど、シュレッダーバサミってさ、たまに売ってるじゃん、ロフトとか文房具屋さんに。でも、そのシュレッダーハサミは僕は持ってなかったから、普通の文具バサミで千切りしてたんだけど、ちょっとらちが開かないなと思って。
大量にあったから。
あとだから総合的に考えて、とりあえずバラバラになるように丁寧に手で裂いてさ 丁寧に手で裂いて、であとはゴミ袋に、こう、なんて言うんだろう、その変なところが表面に出ないようにこう内側に、ま、巻き込んで捨てるっていうさ 巻き込んで捨ててさ、もう捨てちゃいましたよね。
あ、そう
なんとか作業の途中でね、グズグズになりながら終わらせましたけどね。
まあ苦労した末。
そうそうそうそう、そうやってね、もう捨てるぐらいしかね、今なんて言うんだろう、前に進めることがないんでね。
でも捨てたスペースにね、新しいものが入ってくるというしね。
まあ捨てたスペースに新しいものは今のところ入れないですけどね。
あ、そうだな。
というか、いや、なんて言うんだろうな、なんて言うの、
何？
なんて言うの？
なん？
わかりません。
わかんない。
なんて言うの？
何が？
わかりません。
わかんないのかよ。
なんて言うんだろう
シンプルに生きる。
ね。生きる！
生きる。
いや、そうそうそう。なんか、物を入れるために片付けてるフェーズはもう終わったからね。僕はなんか、だから結局、見ても、パッと見、別になんか大きく、減ってはいないわけじゃん、僕の部屋ね。
まあ、パッと見ね。
それこそ、その箱がね、 箱の中身がパンパンだったのが 50% になったりとかしてるわけですよ。
うーん、
だその箱自体のサイズは変わんないから、
うん、
だそのスペース的には見た感じ変わんないんだけど、
うん、
で新しいものもね、そんな当パンここから150冊集めたりしないから
、うん、
あ、多分今後に関しては、うん、あの衝撃場とか見に行っても当パン持って帰って1年ぐらいしたら多分捨てちゃうし、
うん、
あとね、つまんねえなって思ったらその日のうちに捨てちゃうかもしれないし
そうね、
そう、だからこっからね、まあ、何を入れていくのか、あ、でもそう、片付けの肝は、うん、っていうか片付けられない人の真髄は、
うん、
隙間があると埋めたがるっていうのが、
あ、
物を捨てられない、片付けられない人の真髄ですから、
うんうんうんうん、
そういった意味では空いたねっていうところで満足できるように、
うん、
この、まだ20年近くかけてなってきたのよね。
うん、
でもなんでこの物を捨てることによって開けていく未来があるか気づけたかっていうのは、
うん、
いずれ僕は講演会かなんかすると思うのでその時にね、うん、講演料を一人一回4万5千円ぐらいの
高っ、はい、高額、
価値ある講演会をね、
捨てる男粕谷浩二語る、
タイトルが雑そんな講演会誰も来ないよ。
あ、そう、
まあそうやってね、やっていきたいと思いますよ。まだまだ捨てるよ。どうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
おお、ここでどうもこんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
そうやってね、
うん、
日々まあ昔の発見を今捨てたりとかね、
うん、
循環しながら我々やっているんですけどね、
うん、
どうですか最近、どうしてます？
あ、最近ね、いやこれハマったものが一つありまして、
沼、
沼、あ、これ沼なのかな、めっちゃ極度な片足ぐらいの沼なんだけど、
極度な片足ぐらいどういうこと、
めっちゃ
狭くて深いってこと、
そう、
うん、
ピンポイントな沼なんだけど、
う
ん、最近ねヤクルト1000にハマりまして、
うん、
あの今ね結構人気で品薄でもうバカ売れして、
あ、なんか、うん、あの
売れまくって
マツコデラックスがなんかって、
そうそうそうそう、
いう、
うん、
なんかマツコデラックスのせいで売り切れだよっていうコメントが SNS をにぎわせてますっていう記事は見た、
うん、
中身は見てない、
うん、そのヤクルト1000なんですけどね、うん、あの飲むとね、その腸内環境が整うのがヤクルトなんだけど、
うん、
プラスアルファで睡眠の質が上がるっていうね。
ああ、いいね、
うん、でちょっと嫁さんがね、
うん、
あのヤクルトを頼み始めて、
あ、レディーに、
うん、
あ、ね、ヤクルトレディーってさ、
うん、
今の時代どうなの？
なんかね、あ、ヤクルトさんになってる。
あ、ヤクルトさん、
うん、でも
スワローズ、
あ、もう分かんない、そこは分かんない、
スワ太郎、なんだっけ、あのキャラ、
つば九郎、
つば九郎
スワ太郎ってそんな安直な、
つば九郎もヤクルトさんだろうよ。
まあそうね、ヤクルトさんね、まあヤクルトさんね、
そうなんだ、もうヤクルトレディーと言わないんだよね、やっぱそうだよね。
でもね、まあ、ネットで
学研のおばちゃんもね言わないだろうね。あ、
そうね、そうね、ちょっと男女ね、いろいろあってね、
そうだよ、まあ、ジェンダーね、
そうそう、
大変な時代ですから、
うん、でまあネット上で、
うん、
あの注文契約して、
うんうん、
あのお家に届けてくれるっていう
システムね、まあまあまあ、昔ながらのサブスクみたいなもんだからね、
うん、だからね、うん、まあ1週間まあ、7本ごとに送られてくるんだけど、
あ、1週間分ね、
届けてもらえるんだけど、
うん、
まあ、1000円ぐらいで頼めるっていうね、
うん、
でそれをねちょっと試してみて、
うん、
あのまあ、それもあのヤクルトさんに頼むのもそうなんだけど、その前に、うん、あの市販で売ってるのもね、まだこう品薄になってない状態の時ね、
うん、
でスーパーだったりコンビニとかでね、
うん、
置いてあったのよ、
うん、
あの
置いてあったよ、
うん、
僕も
ヤクルト戦
買った記憶はないけど、うん、置いてあった記憶はあるよ、
うん、でもういいなって思って、
うん、
あ、これで睡眠の質上がったらいいなって思って飲み始めたのね、
うん、
そしたらもうその日の夜からね 爆睡。
ええー、
本当。これね、なんだろう。もともと寝つきが悪い。まあ、いろいろストレス
目
とか
つき、
ね。
目つき？
寝つきね。
ああ。
寝つきが悪かったんだけど、で、ちょっとした物音でもすぐ起きちゃうんだけど、起きちゃってたんだけど、
それ
で
は良く
も、
ない
うん、
ね。
なんかね、気がついたらね、睡眠の質が爆上がりしてて、
おう。
深い眠りにつけてたのね。
二度と起きないかのような。
ああ、そう、そこまではいかないけどね。その、
深い眠り
ああ、
につきましたとさ。
おしまいってなことはない。でも、まあ、なんかね、永眠じゃない。なんか、
だろうね、今こう
そう
して喋っ
ね。
てるから
そう
ね。
だよ、そうだよ。生きてる、生きてる。で、
まあこれ
朝
も
ね。
天国で天国ラジオかもしれないけどね。
ああ、そういうのはない。
何か
あ、
もうご
まあ
めん
ね。
ね、
あ、
酔っ払ってはい
そう
ない。
ね。シラフシラフ。で、まあ、朝起きた時の、その目覚め感が格段に良くなったのね。
なんで？
睡眠の質が上がった
あ、違
から。
う違う、なんで？
ヤクルト1000。
あ、違う違
え、
う違う、
何が？
そこのつながりよ。ヤ
え、
ク
どういう
ル
こ
ト
と？
1000でなんで睡眠の質良くなるの？
あのね、その、シロタ株っていう、その、
ビフィズ
乳
ス
酸
菌、
菌。
あ、乳酸
あ、そう
菌。
ね。まあ、ビフィズス菌でもあるのかな。で、乳酸菌がね、めちゃめちゃ入ってるの。それを大量に取り込むことで、なんか、睡眠の質が向上するっていう研究結果が出てるらしいのね。で、それで、1日1本飲めば、睡眠の質が上がって、で、ぐっすり寝られると。で、ああ、いいじゃないかって言って、飲み始めたら、もう本当に、睡眠質が爆上がりして、なんか、結構ね、それこそ自分の歯ぎしりとかで起きてたりとかね、してたのがね、気
歯ぎ
が
し
つい
り
たら、
で起きなくなった。
逆にね、なんか、それはちょっとどうなのかって思うんだけど、なんか、朝までこう爆睡して、はって起きると、口の中カラッカラとかね、なんか、それはそれで大丈夫かって思うんだけど、でもそれぐらい、睡眠的に質が良くなってて、寝られる、なんか、若干そのストレス、極度のストレスを軽減してくれるっていう効果もあるらしくて、だからね、効果は今のところ僕の実感だけではあるんだけど、よかった。
人間は不思議なもんでね。なんでですかね。の内臓や腸がさ、なんか気持ちよくなると、体全体が気持ちよくなるのはなんででし
そう、
ょうね。
整うんだろうね、どっかしらが、腸が。漠然。
もうみんなが言ってる「整う」を今出しても、それがしっくりこなかったらあんまりこの場が整わないよ。
そっか。こりゃ失敬。
でもね、まあ、逆はありましてね、僕は季節変わりもあってさ、で、あとストレスもあってさ、やけ食いとかをちょいちょいしてたんだけど、その食生活が乱れに乱れたせいか、その急激な便秘になってね、
まあ、そうなのね。
そしたらもう生きる気力もなくなるぐらいなんか落ちて、もう全部やになっちゃったなと思って。
やっぱね、胃が荒れたりするとね、寝つきも悪くなるよ
どっちがね先かとか分かりませんけども、でやっぱもう体はね、なんかつながってるんだよね、全部ね。
連動してるよ。
そうだ、結局その手のひらもつながったところをたどっていけば乳首とつながってるっていうことだよね。
そうね。
そうだから、手のひらはずっとたどっていけば結局お尻のほっぺたにもつながってるってことです。
まあそうね。
握手しよ
いや、これは乗った方
う。
がいいよ。出しちゃったけど手。
それはさ、判断して動こうよ 乗っ るなら乗る、乗らないなら突っ込む。
ウェーイ。
じゃあ、音でお届けしているラジオで見えないとわからないボケはしない。
これ失敬。
素人じゃないんだからさ。こうやってじゃないよ。もうちょっとちゃんと頑張って、じゃあ16年やってきてるわけだから、今更そんなことを言う。
学びます。
まあ、いつまで経ってもね、小学生ぐらいの平井さんがいいと思う人もいるよ。ん？小学生ぐらいの平井さん？小学生ぐらいの平井さんのことを全然知らないからな。
そうね。
小学校の頃にさ、無駄に流行ったなんか言葉とかない？
無駄に流行った言葉。
よくさ、テレビとかで言うとさ、大体攻撃音ディクシっていう
あ
感
る
じだっ
ね。
たじゃん。なんかそういう、なんか無駄に流行った言葉。ストリートファイターシリーズのね。ああ、そんなやられてたな。
どう言ってたな。アバンストラッシュとかね。
ああ、まあ、
まあ言葉っていうか、まあ格好、
ね、
振り。
30年ぐらい回って今だからね。
そうね。
ああ、いや、ほんとね、大の大冒険もね、放送再開してね、よかったです。
ああ、そうね。
あ
一時期、
あ、
あれがあれで。
一番やばい、なんていうの、クライマックスのさ、アバン先生の再登場の手前で止まったから、大変だなって思って。あ、僕ちなみにもともと原作とかも知らなくて、
ああ、そうなのね。
で、昔の大の大冒険も、スタート段階みんなが見てたから見てたけど、だんだんふわーっと見なくなって、だから、今、ほとんど初見ぐらいで、大の大冒険を、このシリーズでね、見てるんだけど、なんかドラマチックだったね。で、あと、ポップ役をやってるね、トッシーさんが、まあ、昔ちょこっと一緒にお仕事をしてて、すごいいい人だし、そして、すごい、あつが、まあ、基本的にメインところみんなすごい芝居なんだけど、いや、種崎さんとトッシーさんは、いや、やっぱ、とんでもなくすごくて、メインのね、大とポップがね、ちょっともう、なんて言うんだろう、界隈、業界近いところで見たりしているっていうところも含めて、なんか吐くぐらいすごいね、人たちの芝居がって思ってね。なんかいろいろ思って、童心、子供心とは違う意味で、僕はすごい手に汗握って見ちゃう。すごい。つって。こんなリテイク出されたら本人たちやばいよなっていうぐらいの、そんな芝居しますみたいなことをね、毎週見て思ってます。なんでこうなった？ああ、そう、まあね。
流行ったことか。
そうやってね。年を重ねて。最近はね、もう1年半後ぐらいの、僕、粕谷浩二が、四十を迎える時に、っていうことを思いながらね、日々暮らしてますからね。まあ、僕が四十を迎えられるかどうかは、ある意味、あなた次第なところありますけど。
あ、そうなの？
ちょっと、僕の中で何かが破綻してしまったよう
そうなの？
です。
ちょっと、親ってちょっと
そうだ
気づいちゃい
ね。
けないところを
い
気づ
や、
いてし
なん
まう
か、
な。
意味がわかんないよね、みたいなリアクションされて、そうだねって思っちゃったから。
気づいたのに気づいて破綻しちゃったのか。
で、もっとね、解放していきたいよね。なんて言うんだろう。もう、ここまで来て、なんて、自分を押し殺してることもないんじゃないかとは最近思ってる。
あ、そうね。いや、自分の性格だから、なんか変えよう、自分の性格を変えようっていう気持ちと、あ、でも あ、こういう生活、性格で来たからっていう気持ちと、まあどっちもあって、でもなんかいや絶対にこうじゃないって認めない自分の性格って少なからずあるわけじゃない。でもそれをちょっと最近受け入れてこうって思って、思ったのね。まあそれはそれでなんだろう、まあ人生のスパイス的な感じで、まあなんだろう、まあそういう性格の自分もありかなっていう、ようやくね、始終手前にして不惑不惑なのかなって思いながらも、
全然僕が思ってたこととは違ったけど、そうなんだね。
そう、そうなの。
そういう意外な一面も出てくるかもしれないよ。50か60ぐらい
長く生きていけばね。
わかりません、
ね、
プロジェクトワンサイズ雑談ショー。というわけでお送りしてきたんですね、今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの質問や疑問、気になること何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信が5月1日日曜日です。
うん、
5月だね、
恋のぼりの季節だね。
はい以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。伝えようともせずに色褪せて消えてく。